陽次郎のどうでもいい走り。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい走り。月に最低1回は更新しようと宣言していたにもかかわらず、12月は1回も更新していなかったどうでもいい話のスピンオフポッドキャスト。走ることに特化し、その奮闘ぶりをおしゃべりしていく陽次郎のどうでもいい走り。今日は久しぶりにこちらの話題でおしゃべりしていきたいと思います。昨日行われた東京赤羽ハーフマラソン、走ってまいりました。疲れた疲れた。そして今朝は超眠い。もうね、まあでも早起きしましたよ。朝早く起きてこのポッドキャスト制作に臨んでおります。なんかね、去年の11月くらいかな、あの年明け1月のマラソン大会に出てみたいと思っていろいろネットで調べてた。で、まあ、新潟にね暮らす身としては、新潟で1月に行われるマラソン大会はほとんどない。まあ元旦マラソンっていうのがあるんだけども、まあ、元旦はね東京に里帰りする予定になっていたんで、この辺はちょっとパスかなと。でその辺をパスしちゃうと、こうネットで紹介されているマラソン大会的なイベントって、こう新潟で調べてみると雪上クロスカントリー大会とか、スキー靴を履いてのなんか大会とか、なんかねすごいこう雪山を駆け巡るみたいな、そんな大会があって、まあ、スキーやったことがあるって言っても、滑るのなんてここ20年くらいやってない、パスだなこの辺はともう雪の上とかはちょっとパスだなと思って。となると、まあ、どうしてもそのね雪の心配のあんまりない関東方面のマラソン大会っていうのが選択肢になる。そんな中で見つけたのがこの東京赤羽ハーフマラソン。まあ、赤羽だったら新幹線で大宮まで行って、そこからまあ埼京線でも京浜東北線でもたどり着けるから、アクセスするにはそんなに難しくない。よしこれだと思ってエントリーしちゃいました。でこのマラソン大会のさ、申し込みをしている時ってなんか自分妙なテンションになってるんだよね。で旅行する時も多分計画している時が実は一番楽しかったりする。それと同じように、まあ、東京行って走ってみよう、走ってから何しようとかね、そんなことを考えている時が楽しいんで、すごくまあこの時一番テンションマックスなのね、申し込みをしている時が。で申し込みが完了しちゃうとテンションがだんだんだんだん下がってくる。でもうなんか1月に入ってからもう俺、そういえばなんかマラソン大会一つエントリーしていたなくらいの、それくらいのテンションになっていて、まあもちろんね、その大会に向けて頑張ろうとかね、練習しようっていう気はあるにはあるんだけれども、まあ膝の具合もよろしくなくって、今回は楽しみっていうよりかはちょっと不安の方が大きかった。で大会1週間前くらいから当日の天気予報をチェックしてみたりする。はい、予報雨です。雪国に暮らす私はこう思うんです。この雪のシーズンに新潟を脱出する目的の第一は、お日様を見に行くことじゃないかとこのねうつうつとした鉛色の空が嫌だから、ピーカンの青空を仰ぎに関東方面に行くんじゃないのか。そして前日の天気予報も変わることなく雨、まあ、そんな要素も相まって走れるかなっていう不安と、なんか雨やだなっていうその負の感情がもう東京に向かう新幹線の中でも渦巻いていて、いやきっと越後湯沢を越えて群馬県に入ったら青空が、雨か、ね、青空が広がっているのを期待したけれども、上空には重たい雨雲。そんな複雑な心持ちのまま臨んだ今回の赤羽ハーフマラソン。その赤羽ハーフマラソンでのあれこれを今日はじっくりとお話ししていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り。 初めて行く場所っていうのは必ず迷子になるであろうという前提で行動しています。まあ早く着く分にはいいけれども遅れちゃならない。ましてマラソン大会だとスタート地点を過ぎてたどり着けなければもうそのまま失格となってしまう。そんなわけで赤羽ハーフのスタート11時に間に合うようにということは、10時には会場に入っていたい。そこで新幹線の移動時間を考えると8時頃に新潟を出る新幹線に乗る。でそこに自分が迷子になるであろう時間を含めると6時には家を出る必要がある。よって5時起床。はい、日曜日の朝超早起きでした。まあ大会の前日っていうのは緊張もするものでございましてね、5時に目覚ましかけてましたけども、4時にはバッチリ目覚めてしまい、少しの間布団の中でもぞもぞしてから起き出して準備に取り掛かると、まあ起きてからの行動は問題なくねスムーズに進みました。まあ願わくば新幹線の中で少し寝れたらいいなと思ったけども、今回は終点の東京で降りるのではなく途中の大宮で乗り換えなくちゃならないので寝過ごすわけにもいかない。まあ起きてました、頑張って。はい、朝の新幹線いいですね、なんかスノボ抱えた人の姿もちらほらあって、あーなんかちょっとねいつものそのサラリーマンの乗っている新幹線の風情とはちょっと違って、旅行気分なんかもこうねあって、あ日曜日の朝の新幹線の雰囲気いいなと。で途中ね浦沢あたりからの雪景色を眺めて、であ雪国だなと感じながら新幹線の中でこう手持ち無沙汰だったんでね、その時に T シャツにゼッケンをつけるなんていう風なことをやってました。まあ言うてもね、私もあの都会育ちなので都会育ちなのでね、あの大宮からの乗り換えも何ら問題なく目的地の赤羽にはもうサクッと到着しました。であの都会育ちとかね、まあ、言っておきながらですね、調布市民ですから、まあどっちかっていうとあの郊外ですよ、都心ではないです。はい、生まれ育ったところがね。なので実は同じ東京でも北区赤羽によく行っていたかと言われればそんなに行ったことがないんだよね。なんか調布から赤羽って結構こう乗り継ぎ乗り継ぎで行かないとたどり着けない場所なので、やっぱりそんなにこう頻繁に行っていた場所ではない。でも赤羽にも一つ自分の若かりし頃の思い出がありましてね、まだその駆け出しのラジオ DJ をやっていた20代の頃、某サッカークラブのスタジアム DJ をやっていて、西ヶ丘サッカー場っていうのがここ赤羽が最寄り駅。そうなんです、サッカーの聖地西ヶ丘サッカー場に行くためにはこの赤羽で降りなければならない。西ヶ丘でもねスタジアム DJ の仕事をしてました。なのでサッカーの仕事をするときよくここの駅使ってたなと思いを巡らすも、あのここからスタート会場の河川敷まで歩いて15分、で一度駅前の案内看板を見てざっとその目的地の場所を確認するも、出ました、ここから私の徘徊癖が発動します。なんだろうね、あの自分のアンテナのおそらく目的地はこっちの方のこっちってのがずれるんだよねで一度ずれるとどんどんどんどんその目的地の会場から遠ざかってしまう。はい、30分くらいかな、赤羽からスタートになっているその会場まで商店街やら住宅街やらを徘徊していました。で特にその住宅街を歩くとなんかこう、ああここでもいろんな人の生活が息づいているんだなとか妙な考えにふけたりもするのね。で考えにふけりながらもこううねうねと曲がりくねる住宅街がもはや迷路っていうかもうダンジョンになってて、で目指すその河川敷っていうのは私の方向感覚からすると右の方にあると思うんだけども、右に曲がる交差点がないのねだからなんかこうどんどんどんどん左の方に偏っていってしまうっていう、まあ徘徊癖よくあるこう行動パターンが今回も発動しました。で途中で出てくる三叉路もこれはどっちだっていう風なので、どっちに行けばいいのかわからない。で最初ねその 大会のパンフレットに書かれてあったこう地図も頼りにしてね、で目印はここにコンビニがあって、そこのコンビニの角を曲がって、その先に交番がある、で交番があって交番を過ぎると河川敷の方に出るよ、その一応地図では確認したんだけども、このコンビニがねセブンなのかファミマなのかローソンなのかデイリーヤマザキなのかもわからない。でセブンがその記されたコンビニと思ってそこで曲がってみたんだけども、まあ、入り込んだのは住宅街の迷路。じゃあスマホの地図アプリを開いてそこで調べて方向修正すればいいんじゃないかね、思うんだけども、まあ、雨の降りも激しくなっていて傘を差しながらのスマホの操作もおぼつかないっていうか、今ここでスマホの地図に頼ったら負けみたいなわかんないね、この頑固さ、よくわかんない頑固さを発揮して、まあ、それでももう限界だと、もう限界っていう時にスマホで調べていたら、まあ、会場まで今歩いているところから歩いて25分、だからもう徘徊しているのが30分くらい徘徊してでその何地図アプリを見たところからその会場までまた25分かかると、いやー思えば遠くへ来たもんだと。結局赤羽駅から歩いて15分とパンフレットに書かれたね、そのパンフレットの案内図に記された会場まで50分ぐらいかけて歩いていたっていうね、こう相変わらずの迷子っぷりを発揮したのでした。で一応ね、なんかその河川敷にたどり着いた時一瞬よしと思ったのね、ここ今日ねその荒川の河川敷を走るからこの河川敷のところたどり着いた、うん目的地は近くだと思ったんだけども、見渡してみてもどこにもマラソン大会をやっているような様子が見えない、なんか上りとかも立ってないし誰もいない。これはこれでまた不安が募る。で今一度その地図アプリを開いてみると、ゴール設定をねその河川敷にあるテニスコートにしていて、で実はそのスタート地点っていうのは野球場の近くだった。でテニスコートから野球場までもまあそこそこの距離があるっていうんで、ああ思えば遠くへ来たもんだと、まあ荒川にかかるその橋のたもとあたりでそれとなくランナーっぽい格好をした人の姿があったんで、そこについて行って無事会場にたどり着いたんですけども、まあ、今回ねその初めて行く場所だったんで割と多めに迷子になる時間を考慮に入れていたんで、まあその考慮に入れていたにもかかわらずスタートの2時間前に到着するというね、うん、雨に打たれながらじっとスタートを待つことになったのでした。天気が良ければねいいんでしょうね、ここのねすごくいい河川敷なんでしょうね、あの土手のところも整備されていて、こうなんだろう荒川の流れをちょっとこう座って眺めながらぼんやりするとかね、ちょっと疲れたらそこでも缶ビールの1本でもね開けてみてね、こう川のせせらぎをこう眺めてみるなんてのもいいんでしょうね、晴れてればね。であいにくの雨で雨よけになるのは男子更衣室となっているテントだったんだけども、もうテントの中はランナーでいっぱい、足の踏み場もないくらい、まあこうなったらね外でギリギリまで待機して、まあ走る格好は家を出る時にもうね中に仕込んでおいたんで、走る前にコートとウェアを脱いでそのね T シャツ短パンになって、脱いだものは手荷物の預かりのところで渡せばいいと。いくら東京とはいえ1月は寒い、なんだろう新潟の寒さとはまた違うんだよね、痛い感じなんだよね。でしかも雨降りでそこにこうね雨が体にこう当たって濡れそぼって冷えていく一方なんですわ。そんな中ハーフ11時にスタート、第2ウェーブの私11時5分にスタート。あレースの状況いろいろ喋ろうかと思ったけど、なんか迷子になってる話結構喋っちゃったんで最後に簡単にまとめることにします。
陽次郎のどうでもいい走り、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい走り。 なんかね、迷子になる予感がしたんだよね。まあ初めて行くところだから、その辺は十分にね、こう注意して行動しようっていう風な思いがいろいろあって、当初予定していた新幹線よりも1本早い新幹線に乗ったっていうのも、まあこの会場でね、会場にたどり着いてから2時間待ちという風な、そんな結果を生んだんだと思う。まあ、2時間はちょっと言い過ぎたちょっと持っちゃったな。うん、でもね、まあ、1時間半くらいはそれでもなんか雨に濡れていた感じがする。でね、この今回のマラソン大会のコースも路面がね、こう濡れてさえいなければもっと走りやすかったんでしょうね。で、おそらくこの辺りをジョギングコースにしている方々にとってはもう最高のロケーション、気持ちよく走れるコースなんだろうなと思ってね、ちょっと羨ましくも思った。河川敷の歩道をこうひたすらまっすぐ走っていく。で、アップダウンもそんなに多くないんで、勢いに乗ればそのまま足が勝手に進む感じだから、こう記録を狙うには非常にいいコースなんじゃないかなと。で、個人的にね、私はもう冬場どうしても走る機会、まあ、特にその外で走る機会が減ってしまうんで、今回もね、なんか明らかに調整不足だし、膝の違和感もまだほんの少しあったんで、コンディションとしては万全ではなかった。まあね、その不安がずっとあったっていうのもありましたけどもね。でもやっぱね、こうスタートって言って走り始めたら気持ちよかったね。走ってる時は非常に気持ちよかった。で、この大会はその陸連に登録しているすごい選手たちもたくさんエントリーしていたんで、そんなランナーたちの姿を見ながら、はあ、かっちょいいなとね、そんなプロのランナーといいますかね、すごいこうすごいランナーたちの走る姿もこう折り返してこうね、すれ違う時に見て、わあすげえって思えるのも楽しかった。で、まあ個人としては今回もやっぱ無理したところありましたね。レースってなるとやっぱどうしてもね、こう気負いというかね、なんか無理しちゃうところがある。16キロ過ぎくらいからもうヒヒハハ、呼吸乱れるし足も重たくなるし、まあでもこれも想定内というか、毎回こんな感じだなと、いつものことだなと。最後ラストスパートをかける余力は残っていない。まあ楽しく完走、願わくば100分切りっていうことで、まあ、今回の結果もね、1時間39分00秒というネットタイムでギリギリ100分を切れたんで、まあ良かったかなと思っている。で、帰りの新幹線の中でちょっとね、自分の走りという風なものを考えてみた。まあ半分寝てたんだけど半分はもう疲れて寝てたんだけどもね、去年の今頃もそういえば走っていたなと。で、去年の今頃は走るたびに自己ベスト更新っていう風なので喜んでいた。で、なんかこう見返してみたら、去年の今頃もね、埼玉のマラソン、埼玉ランフェストやらのハーフマラソンに出て、この時それまでの自己ベストを更新して、こりゃ俺いけんじゃないのと、まだまだ進化するんじゃないのと思ったけども、どうやらこの進化は止まったなと。まあそれはね、年も考えればどんどん衰えていく一方だと思うし、まあ、今回は無事に100分切れたけれども、今後このハーフ100分切りっていう目標もなかなか達成が難しくなるんじゃないかなとね。で、確かにその去年の今頃は早く走れることに喜びを感じていたので、足が速くなりたいという思いはあった。でも別にこうね、走ることが仕事なわけじゃないんで、結局その速く走れたっていう風なことも自己満でしかない。それでもね、自分の壁を一つずつ越えていくっていう感覚に喜びを見出していた頃もあった。だから今ね、ひょっとしたらその成長過程に起こりうるであろう停滞期なのかもしれない。で、このね、タイムにこだわるっていうのも精神衛生上よろしくないなっていう風なことを帰りの新幹線で考えていた。まあね、こう停滞期なのかもしれないし、去年のその頑張って自己ベスト更新していたところが自分の中でも限界なんだって思うかもしれないんだけども、まあ限界と思ってこれでもう走るのやめたってなっちゃうのもなんだかちょっと違うなと。だから毎回言ってるんだけどね、こうそもそも走って有酸素運動をして痩せたいっていう まあ、当初の目標があった。でそこからレースに出てみたい、いろんな大会に出てあちこちお出かけしてみたい。で、まあ、そういうこう目標がないと私動かない人なので、大会にエントリーして動く口実を作る。で願わくば早く走りたいっていう目標があったんだけども、ここで今停滞している。で改めてね、ちょっとその自分の走ることの意味意義を考えないといけないかな。で出てきた答えが、とりあえずの答えが、走った後のビールとラーメンはうまいなっていう風なことなので、今後はうまいビールうまいラーメンを目指してジョギングライフを楽しんでいくのはどうかなと、うん、で今回も、まあ、大宮で一回降りてね、あの天下一品のこってりをいただいて帰ってまいりました。他にも赤羽グルメとかいろいろあったんじゃないのと思うんだけど、ごめんなさい、どうしてもね、あの新潟民にとってですね、新潟に住む天一ファンとしましては、都心に出たら天一を食べたいっていう風なそんな思いがあったわけなんで、今回もこってりの大盛りをペロリといただきました。でね、なんかそういうこうちょっと目標っていう風なのもね、まあ、大会に出て楽しむっていう風なその楽しみ方も、このグルメを楽しむっていう風なそういう目標があってもいいんじゃないかなと、うん、で今年はなんか1回でもいいんで、このグルメを楽しむメインのレースっていうのをやってみたい。そんなわけでですね、あの痩せるための食事制限など全く考えなくなってしまった陽次郎なのでした。はい、陽次郎のどうでもいい走り、今週この辺で終了でございます。レースから一夜明けた今日、太ももとお尻、そしてまた膝が痛いので、今日は主にパソコン作業でおとなしくしていたいと思います。今週もお聞きいただきありがとうございました。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。